こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。住まいの周りの安全対策についてです。住まいの周りには意外な危険物がいっぱいです。家の周囲にもしっかりと目を光らせましょう。植木鉢は置き場所に注意を払い、落ちる危険がある場所には何も置かないようにします。ガスボンベは鎖で動かないように固定しておきます。ブロック塀は土の中にしっかりとした基礎のないものや鉄筋が入ってないもの、控え壁がないものは危険なので補強しましょう。ひび割れや鉄筋の錆も修理しておきます。窓はひび割れ、窓枠のガタつきがないかチェックします。強風による飛来物が心配な時は外側から板で塞ぐなどの処置を行います。モルタルの壁の傷、板壁に鎖や浮きはありませんか？雨どいに落ち葉や土砂が詰まっていたり、継ぎ目の剥がれや塗装の剥がれ、鎖はありませんか？雨戸はガタつきや緩みを確認します。不安定な屋根のアンテナや瓦なども専門家に頼んで直してもらい、瓦のひび割れ、ずれ、剥がれがないか点検し、トタンのめくれや剥がれのないことを確認しておきましょう。住まいの周りの安全対策についてご紹介しました。災害に備えて家庭でできる準備をご紹介します。まず家族との連絡方法などの確認についてです。災害が発生した場合の安否の確認方法や集合場所について家族で事前に決めておきましょう。避難場所までの安全な避難方法やルートを確認し、できれば実際に家族で下見をしておきましょう。学校、親類、勤め先などの連絡先を一覧にして記入しておきましょう。次に災害用伝言ダイヤル171の活用についてです。大規模な災害が発生して電話がつながりにくいときは、安否の確認や連絡用に利用できる災害伝言ダイヤルを活用しましょう。使用方法は、171をダイヤルし、伝言を録音するときは1と自宅の電話番号、伝言を聞きたいときには2と自宅の電話番号を入力します。災害時以外にも体験利用日が毎月1日、そして15日など設定されていますので、一度は体験しておきましょう。日頃から準備しておく非常持ち出し品についてです。必ず持ち出した方が良いものとして、飲料水、非常食、乾パンや缶詰など、懐中電灯、予備の電池も用意してください。携帯ラジオ、携帯電話、充電器、貴重品、現金、印鑑、預金通帳、免許証、健康保険証などです。持病の薬、常備薬、絆創膏、タオル、ティッシュペーパーです。また、感染症対策を意識して、避難所に持っていく持ち物を再度確認してください。従来の非常持ち出し品に、マスク、体温計、ビニール袋、アルコール消毒液、ウェットティッシュといった感染症対策用品も加えておきましょう。できれば持ち出した方が良いものとしては、ヘルメットや防災頭巾、 軍手、衣類、ナイフや缶切り、洗面用具。次に、備蓄品についてです。必ず備蓄した方が良いものとして、一人当たり1日3リットルの水、缶詰、レトルト食品などの食品、卓上コンロ、カセットボンベ、簡易食器、割り箸、紙皿、紙コップ、毛布、タオルケット、寝袋。できれば備蓄した方が良いものとして、ろうそく、ライター、ラップ、アルミホイル、使い捨てカイロ、ティッシュペーパーなどです。その他必要に応じて、ミルク、離乳食、紙おむつ、着替え、補助具、洗面用具、ビニール袋などです。避難所では感染症対策も必要となります。マスクの着用や手洗い、換気の徹底、隣の人との間隔の確保など、避難所で行われる感染症対策への協力もお願いします。ここでは災害に備えて家庭でできる準備、そして災害時における避難所での感染症対策についてご紹介しました。ここでは日々の安心安全な暮らし、そして災害への備えを今一度見直すポイントをご紹介します。東日本大震災では全壊・半壊を合わせておよそ40万戸の家屋や構造物に被害が及びました。普段から家具の転倒防止やガラス飛散への対策を施しましょう。夜間脱出用の懐中電灯や足を守るためのスリッパなども大事なアイテムです。自身や家族の身の安全を確保するための事前の準備が大切です。火災発生を未然に防止しましょう。東日本大震災では倒壊家屋や建築物からの火災が被害規模を拡大しました。危険物・可燃物付近には日頃から火の気を避けましょう。消火器の設置、火消し用グッズ、有害な煙から呼吸器官を守る製品の用意を心がけましょう。火災報知器も初期鎮火に役立つグッズです。二次災害を起こさないことが救命救護につながります。次に、災害後の被災直後です。東日本大震災では、避難者はおよそ47万人、停電世帯は800万戸を超えました。一時避難に絶対に必要となるであろう飲料水や備品を非常持ち出しバッグに詰めておき、家族全員がその置き場所を確認しておきましょう。自身や家族の身の安全を確保するための事前の準備が大切です。次に、災害後の避難所暮らしについてです。避難所での慣れない生活環境での長期にわたるかもしれない集団生活では、家族の心身の健康維持が急務となってきます。安眠用グッズや必需品、携帯セットをリュックに詰めて常備しておきましょう。家族の暮らしに安心をもたらします。被災時、安全安心を図るには、まずそれを想定しての怠りない事前準備はもとより、避難生活を経て元の日常に戻っていくまでの数ヶ月あるいは数年の長い期間を家族と共に過ごしていくための多くの課題を解決していく手立てが必要です。救助や復旧、ライフライン、プライバシー問題まで暮らしの保全には多岐にわたる自主的な災害対策が大切です。 救命救助は災害直後において迅速かつ有効な救急作業と専門用具が生命をガードしてくれます。ライフラインは地域での電気、ガス、水道、通信の停止時に自給自足の便利グッズが活躍します。火災を初期で鎮火し被害を最小限に抑えます。既存のトイレが使用不能の場合、簡易で組み立て可能なトイレキットが問題を解消します。避難所での改善が必要なものとしてプライバシー問題が重要課題として挙げられています。強風や水害、台風、低気圧の時の暴風や竜巻、河川の氾濫、津波、土砂崩れの被害防止も必要です。道路の破損や土砂の除去、被害地でのダメージ回復に多様な用具の準備も不可欠です。危険物が散乱している現場で裂傷や火傷から体を守るための動きやすい服装や装備が有効になり準備が必要です。ここでは日々の安心安全な暮らし、そして災害への備えを今一度見直すヒントをご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナー、今回は防災士の末田さんに津波に対する知識の必要性についてお話をいただきました。それではお聞きください。
はい、奈良県防災士会の末田です。今日はね、ちょっと津波のことについて話してみたいと思います。奈良のね、皆さんは津波なんて絶対に来ないって思ってありますよね。まあその通りでね、奈良に津波が来たらもう多分日本沈没みたいな状態になってると思うんですけど、ただね、津波の来る場所、まあ海ですよね、に行くことは絶対あると思うんですよね。んで、まあ家族の方とかね、そこに住んだりとかいうことも絶対あると思うんですよ。まあうちの娘今ね、高知行っとってね。で、まあ、高知大学行っとるんですけど、そのあたり近所にね、10メーター以上の建物、鉄筋の建物っていうのがほとんどないんですよね。だから、で、だいたい標高がね、10メーター前後のところなんで、まあ、ほとんどあかんやん、みたいな感じなんですよね。で、そんなに、要するに対策知らなかったらどうしようもないわけなんですけど、要はだから、奈良に住んではる人でもそういう機会が起こってくる。で、また、私、海に絶対行かへんね言う人なんて言いやへんと思うんでね、旅行とかね、遊びに行った時に津波に遭う可能性もあるんですよ。そんな時に津波についての知識があるのとないのね。で、まあ体験として覚えておくのがあるのとないのとでね、実際グラッと来た時にそのままどうしたらいいのどうしたらいいのって情報集めてる間に津波に飲まれてしまうとかいうことが起こってくるんで、ぜひ奈良のね、皆さんも津波についてはしっかり考えていただきたいと思います。特に南海トラフとかね、そういうのがもう必ず起こるって言われてるんで、津波が来たら高いところへ逃げるっていうの、もうただこれだけでいいのでね、もう難しく考えんと。ぐらっと来たら、とりあえず海のそばやったら高いところへ逃げるというのをね、皆さん、奈良の人たちも意識しておいてください。はい。
ではここで、津波に役立つ知識についてご紹介いたします。まず、津波はどうして起こるのでしょうか。海底下で大きな地震が発生したとき、海底が隆起もしくは沈降する場合があります。これに伴って海面が変動し、大きな波となって伝播するものが津波です。普通の波は風力などによる海面表面付近での変動ですが、津波は海底地形が変形することで発生しますので、変形した地域の海底から海面までのすべての海水が巨大な水の塊となって押し寄せてきます。したがってそのエネルギーは大変大きなものです。津波の速度は水深と関係があり、深いところでは速く、 浅いところでは遅くなります。ところが津波の高さは速度とは反対に、深いところでは低く、浅いところでは高くなります。このことから沖合で津波が発生しても陸地からはほとんどわかりません。目の前に迫ってからでは逃げ遅れてしまいます。したがって海岸にいるときに強い揺れや長い揺れがあった場合は、津波が襲ってくることを考えて、できるだけ海岸から遠く離れ、高いところへすぐに逃げてください。津波は引き波で始まるとは限らず、最初から大きな波が押し寄せる場合があります。また津波は1回ではなく繰り返し押し寄せ、後から来る波の方が大きい場合もありますので、津波警報などが解除されるまでは避難を続け、決して海岸に近づかないでください。それでは具体的な避難方法をご紹介します。 1. 強い地震、震度4程度以上を感じたとき、または弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難します。 2. 地震を感じなくても津波警報が発表されたときは、直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難します。 3. 正しい情報をラジオ、テレビ、広報車などを通じて入手します。 4. 津波注意報でも海水浴や磯釣りは危険なので行わないようにしましょう。 5. 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報が解除されるまで気を緩めないことが大切です。 6. 普段からまた訪れた際には自分の避難場所を確認しましょう。ここでは津波に対する心得、そして津波の知識についてご紹介いたしました。
防災メモ。過去の地震ではブロック塀の倒壊によって多くの死者が出たことがあります。倒れた塀は道路を塞いで、避難や救助活動、消火活動を妨げることにもなります。ブロック塀にも建築上の基準があり、基準を満たしていないものは危険です。また石塀は石と石をつないで補強するのが難しいので、十分な注意が必要です。ブロック塀や石塀は見た目だけでは強度を確認することができません。専門家に基礎がしっかりしているかや鉄筋がきちんと入っているかなどを確認してもらいましょう。防災メモ。何気ない行動がスムーズな消火活動を妨げることがあります。例えば駐車違反の車があると、消防車や緊急車両が通れなかったり、消火栓が使えなくなったりする恐れがあります。マンションや雑居ビルの通路に物が置いてあると、逃げ遅れの原因になります。収集日以外の日にゴミを出していると放火を招く危険もあります。また119番へのいたずら電話は人命に直結する問題です。絶対にやめましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。